ミレニアムです、珍しいスウェーデンのミステリー映画で実は3部作になっています。第1作のドラゴンタトゥーの女っていうのが2009年の公開ですので、もうずいぶん古いんですが、もともとはですね、そのスウェーデンのミステリー小説が原作になってるんですね。原作はまあスティー・グラーソンという、男性のジャーナリストの作家の方が書いたんですが、あの出版時にですね、もうすでに亡くなっていたんですね、残念なことに。この方はで3部作なのですが、もう上下2巻ずつあって全部で6巻あるのかな、文庫本で。も非常に読み応えがあってですね、私はあの映画を見てから、それから原作を読み始めたんですが、全然遜色がないぐらい非常にテンポが良くて面白い、小説です。でなんていうかな、映画はね、映画だけを見た人は物足りないと感じる、っていうかな、そのメリハリというかそういうのはあるんですが、原作を読むとですね、非常にうまく刈り込んで作っているんですね。で、まあ、スウェーデンの映画っていうのはね、僕なんかはもう子供の頃、あのスウェーデンといえば北欧ポルノ、それしかありませんでした。本場の迫力、生の興奮といいますか、でフリーセックスといって、まあ、スウェーデンはいいなって思ってたんですけど、よく考えたらですね、その冬も長いし、することがなくて産業も少ないんでセックスばっかりしてるっていう、なんかなんとなく物悲しいことが大人になってなんとなく分かったっていう感じもあります。でスウェーデンはですね、実はその福祉国家で女性も働いていて、こう社会としてはね、非常に完成された国家であって、理想のですね、そういうこうなんていうかな、形態であるっていうふうなことをよくフェミニズムの方が書いてあったような記憶はあるんですが、実際はその女性の 18% くらいは男性から脅迫されたね、あの経験があるとかですね、実はもう DV もひどいとかね、そういうふうなことがなんとなく分かってきてですね、そのこの映画のテーマはですね、まあ、一貫してるんですけども、1,2,3 としてて、完全にその虐げられた女性で、女性を憎む男たちがテーマになっております。で実際どういう話かっていうと、これはですね、そのミレニアムという出版社があって、そこの、ジャーナリストがいるんですね、あのミカエル、天使の名前なんですけど、ミカエルで、その彼がですね、その大金持ち大富豪のこう老人から頼まれてですね、40年前に失踪した、女性、まあ、メイに当たるんですが、まあ、殺されたであろうっていう前提で、それをこう操作してくれないかっていう依頼から始まるんですね。でコンビを組む女性のリスペットという、女性が出てくるんです。このキャラクターが非常に面白いんですね。あの小柄で、もう150センチぐらいしかなくて痩せていて、で顔はもうピアスだらけでですね、背中にはもうドラゴンのタトゥーがあってという、ちょっとこうアスペルガーっぽいですね、コミュニケーションが非常にこう苦手な、女性なんですが、天才的なハッカーでですね、あのあらゆる情報をコンピューターで辿って得ることができるっていう、なんていうかもう非常に面白い、キャラクターなんですね。でミステリー映画っていうのはね、そのもう最近あんまりなくても、サイコものとかサスペンスものばっかりなんですけども、堂々たるミステリーって、アガサ・クリスティか横溝正史かみたいな、そんな感じなんですね。その、富豪一族の中を探っていくと、ドロドロとした人間関係がこうあらわになってくるって、もう非常にいい、もう北欧のですね、暗いこうどんでんといいますかね、あの曇った空の下の雪があるような寒いところで起こるいろんなこう陰鬱たるものがですね、非常にいいムードなんですね。でまあ、あの全体的なテーマは、先ほども言ったように、その近親相姦であったり、こう DV であったり虐待であったりとかね、もうちょっとね、あのあんまりいい感じじゃないんですが、そのドロドロっとした感じが非常に良いんですね。であのなんていうかな、スウェーデンの映画っていうと、僕はですね、そのラッセ・ハルストリムっていう非常に好きな監督のですね、マイ・ライフ・イザ・ドッグというですね、あの孤独なライカ犬に自分をこう模してですね、なんていうかな、孤独な少年時代を送った男の子の話がね、非常にいい映画があるんですが、それを思い出すんですね。もうミレニアム、あのなんていうか非常に良い映画です。2も3もありました。楽しみです。 ミレニアムの2、火と戯れる女とミレニアムの3、眠れる女と教託の騎士、続けてみました。で前作のですねミレニアム1作目のドラゴンタトゥーの女の監督とちょっとこう変わってるのでどうもねなんていうかな物足りないなと思って見ていたんですね、もう完全にニートさんは続きになってます。で映画というよりもですねなんかまるでテレビドラマみたいだなと思ったら本当にテレビドラマでですね編集で映画にしたらしいです。まあ一応ねあのセウェーデンの本国では非常にヒットをしたらしいのですがですねあのなんていうかなまあ最近ちゃんとしたミステリー映画がなかったのでもう出来が甘くても嬉しいっていう感じですね。まあリスペットとミカエルにまた会えたのも嬉しいなと思いますがもうね3部作でこれ以上見ることができないっていうのも結構辛いなって気もしないではありません。テーマはもう一貫しております。女を憎む男たち、2ではですねそのマフィアによる人身売買と売春、で3ではですね国家的な陰謀までつながっていくと非常に盛りだくさんな、ドラマになっております。で2ではですねそのリスペットの過去が暴かれるんですね。その、ただねその物語上にこうミカエルが独自に調査をしていくのが非常に残念でですねなんていうかなこうちょっとね物足りないなという気がいたします。で2の最後でですね、まあ、リスペットは重傷を負うんですが3ではですねこう裁判にかけられてこう判決を待つという、そこでまああの何て言うかな、子供の頃のその何て言いますかね非常にこう不幸な出来事が暴かれていくんですけどもね何て言うかなこうまあ、時代性といいますかこうハッカーでねコンピューターでこう独自に操作して全てをパソコンからダウンロードしてそれを証拠にするっていうのはどうもねなんとなく僕はなんていうかな昔のミステリーの足でコツコツ稼ぐ方が見たいなって気はなんとなくしないではありません。まあでもあのなんていうかなスウェーデンのその街といいますかですねその佇まいといいますかそのお店とかその雰囲気が非常に良くてですね、僕はそのアメリカ以外のミステリーも結構好きなんですね。ゴーリキーパーク、ロシアを舞台にしたゴーリキーパークとかですね、チャイルド44なんかも非常に好きなんですね。それをちょっと彷彿させるところがあります。ただね、そのミレニアム3でですね、児童ポルノを所持しているだけで、その、なんていうかな、逮捕されてしまうっていうのも、なんていうんですかね、まああの、どうもね、僕の感覚で言うと、まあ確かに許されることではないんですが、ただ見てるだけ、集めてるだけでちょっと捕まってしまうようなものをね、なんとかもごもごと、はっきり、なんていうんですかね、ちょっと言えないところがあって、その辺がちょっとこう怖いなと思ってしまいました。ただまあ、1、2、3と見てですね、非常にこう面白かったです。デビッド・フィンチャーのリメイクもね、なんか見たいな、楽しみだなって気もなんとなくいたします。ホステル3ですね、ホステルというのはですねもともとあの、東欧のスロバキアにですねアメリカ人の能天気なバカな大学生がいてとんでもない目に遭うというのが第一作で非常に面白かったんですが不気味な感じがしてですね、最後も本当脱走劇みたいになって爽快感さえあるような、非常に よくできたホラー映画でした。で2はですねこれがアメリカの女性になってです、ね、女子大生になってこれちょっとね後味悪いんですよ。なんていうかな男子はねひどい目にあっても別にこうゲラゲラ笑ってるんですけど女子はちょっとね僕はなんか嫌だなっていう感じがありました。で3になるとですねもう完全にこう監督の手を離れてるんですがラスベガスにですねそのバチュラーパーティー、要するにまあ独身男性があの結婚前にですね羽目を外そうっていうところで来てですね、とんでもない目に遭うって感じな話なんですが結構ね面白いんですよこれが。ただ面白いんだけど普通の映画になってるなっていう感じがねなかなか難しいなっていう最初にあった気持ち悪いわけのわかんない怖さってのがなくなって割とこうすっきりした映画になってます。ヌードの夜、愛は惜しみなく奪う、監督石井隆です。続編ですね17年ぐらい前のヌードの夜っていう映画の続編なんですが村木役で、竹中直人が引き続いて、演じております。 これがですね、そのシオンの冷たい熱帯魚と同じ、テーマを扱ってるんですけども、そのね、なんていうかな、ちょっと荒いんですね、シナリオがね。で、ストーリーとしてはね、割と冷たい熱帯魚よりはまとまってるんですけども、全体的にちょっとこう、アプローチがもう古いなと。で、冷たい熱帯魚はですね、その前半はものすごいいいんですけど、後半グダグダになってしまうんですが、その、なんていうかな、映画としてのスキルはですね、その、ヌードの夜に軍配が上がるんですが、その現代的なテーマとかですね、パワーとかですね、その訴えかける強烈なこうエネルギーっていうのはもう冷たい熱帯魚の方に完全にこう圧倒されてるんですね。そこが映画の非常に面白いところなんですけども、あとやっぱ竹中直人がちょっと年を取りすぎていてですね、その若い女性に騙されるのがちょっと愚かすぎるのではないか、それほどこうプロでやってる、何十年もプロでやってる、プロフェッショナルにしてはですね、あまりにもちょっと甘いというかですね、あと携帯電話を持ってない理由付けがですね、例えばその10年前ならいざ知らず、今持ってないとちょっと仕事できないでしょうとかね、サイトもなければまずいでしょうとかね、こうスマホを持ってないとかっていう風な条件付けだったりですね、ちょっとこれ無理があるんですね、やっぱりね。で、まあこう、なんていうかな、その調査を女性の過去を探っていくんですが、こうただ聞いて回るだけっていうのもね、ちょっとどうかなって気もしないではないので、なんていうかな、こう前作はこう中年が魔が差してその悪い女に引っかかってこうどんどんどんどん落ちていくっていうのが非常に良かったんですけども、今回ですねちょっとそれはどうかなっていう感じがします。まあ、大竹しのぶとかねは非常に素晴らしかったんですけども、そのなんていうかな、大竹しのぶが亡くなる死ぬシーンがあるんですね。その廃坑といいますかですね、古いこう、鉱山のこう中でですね、トンネルみたいなところで亡くなるんですが、ちょっとそれがねやっぱり描き方がちょっと甘いといいますかですね。でそのヒロインもですね、その魅力がちょっとないんですね。まあエアヌードとかですね、セックスシーンを頑張ってる、ポールダンスを頑張ってるとは言いますが、その、なんていうかな、男性がこう狂う、人生の中で狂ってしまう、ファム・ファタールっていう言い方があるんですけど、運命の女、ね、要するにまあこう、スカーレット・ヨハンソンとかですね、ナタリー・ポートマンみたいなギリギリの怖い、この女はもう猛毒を持ってるけど、つい惹かれていって死んでしまうっていう、その、虫にとっての夕方島みたいなね、そういうこう危険なギリギリのところがないんですね。まあそうですね、なんかちょっと残念だったなーって。僕は結構石井隆は好きで漫画も読んでましたし、監督としては期待していったんですが、なんかどうもね、その続編を撮るとこの人はあんまりうまくいかないなと、5人もそうでしたし、その花と蛇でした、ね、花と蛇も多分続編を撮るとあんまり評判が良くないっていうのはね、まあ、この人の悪い癖だと思います。